アラジンと魔法のランプ。昔々あるところに、母親と二人暮らしのアラジンという貧しい少年がいました。ある日男が現れ、素晴らしいものを見せてやろうと言って、アラジンを町から遠く離れた谷間まで連れて行き、男が呪文を唱えると地面がぐらぐら揺れ、しっかりと大きな穴が開きました。穴の中の部屋の奥にある古いランプを持ち帰ってこいと男はアラジンに言いました。実はこの男、悪い魔法使いだったのです。男はお守りだと言って指輪をアラジンに渡しました。アラジンは仕方なく暗い穴の中を進んでいき、部屋の中で見つけたのは古ぼけたごく普通のランプです。ランプを持って出口へ戻る途中、アラジンはきれいな実がたくさんなっている木を見つけました。赤、緑、青、紫。光り輝く不思議な実だったので、母親へのお土産にと、木の実を袋の中に詰め込み、穴の出口まで戻ってきましたが、出口では、遅いぞ、早くランプをよこせ、と男が怒っています。アラジンは疲れているし、少し休もうと考えて穴の奥に戻りました。すると男はますます怒り出し、さてはランプを横取りするつもりだな。戻ってこないならお前をランプごと永久に閉じ込めてやる、と言って呪文を唱えると出口が塞がれ、アラジンは洞穴の中に閉じ込められてしまいました。困ったアラジンは神様に祈るようにして両手を合わせた時、突然目の前に恐ろしい顔をした大きな魔人が現れたのです。私は指輪の魔人です。お呼びとあらば即参上。ご用命は何なりと、と魔人は明るい声で言いました。アラジンはびっくりしましたが、家に帰りたいのでここから出してくれ、と頼むと、お安いご用。魔人がそう言った次の瞬間、アラジンは家の前に立っていました。袋の中にはたくさんの木の実と古ぼけたランプが一つ。無事に家に帰ったものの、貧乏暮らしは相変わらずで、そこでアラジンは洞穴から持ち帰ったランプを売ってお金にしようと考えました。少しでも高く売れるようにと、ランプをゴシゴシこすって磨いてみると、また大きな魔人が現れました。私はランプの魔人です。ご主人様はランプの持ち主。ご用命は何なりと。指輪の魔人よりもはるかに大きな魔人でした。そこでアラジンは、おいしい食べ物をどんどん持ってくるように命令すると、魔人はたちまち料理やパンや飲み物をどっさり持って戻ってきて、その日からランプをちょっとこするだけで、何でも手に入れることができるようになったのです。この噂は国中に広まり、ついには王様の耳にも届き、王様に気に入られたアラジンは、とうとうお姫様と結婚しました。アラジンは誰にでも親切でしたので、国中の人から好かれましたが、あの魔法使いだけはアラジンを憎んでいました。ある時、アラジンの留守を見計らって、魔法使いはランプ売りに化けてお城にやってきました。古いランプと新しいランプを取り替えませんか？何も知らないお姫様は、古びた魔法のランプを渡してしまいました。ついにランプを手に入れた魔法使いは、早速魔人を呼び出し、このお城を自分の国に運ぶように言いつけました。お城は姫とアラジンの母親も一緒に 魔法使いの国へ運ばれてしまいました。外出から戻ったアラジンは話を聞いてすぐに姫たちを助けようと思いましたが、ランプは魔法使いに取られてしまったので使えません。その時目に留まったのはあの指輪でした。そうか、この指輪のことをすっかり忘れていた。そう言って指輪をこすると指輪の魔人が現れ、ご用命は何なりと。すぐに姫と母のところに連れて行ってくれ。指輪の魔人はたちまちアラジンをお城に運びました。それから姫と母親のところにたどり着きましたが、ランプは魔法使いが持っています。姫は自分と結婚するように魔法使いに脅されていました。それを聞いたアラジンはある計画を思いつきました。帰ってきた魔法使いに姫は、あなたの妻になりますからワインで乾杯しましょうと言い、うまく眠り薬入りのワインを飲ませることに成功したのです。アラジンは眠りこけている魔法使いからランプを奪い返しました。そしてアラジンはランプの魔人に言いつけて、僕たちとこの城を元の場所に返しておくれ。あとこの魔法使いを洞穴に閉じ込めておくれ。でもかわいそうだから飢え死にしないようパンのなる木とワインの湧く泉を用意しておくれ。かしこまりました、ご主人様。こうしてお城と姫と母親を取り返したアラジンはいつまでも幸せに暮らしましたとさ。おしまい。